皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は冷戦が終われば共生しかないという話ですね。いよいよ冷戦の崩壊はですね、終結ははっきりと形になってきました。あれが反乱軍がですね、いよいよこれ鎮圧ですね。そして陰に隠れた連中も全部暴き出されてくると。で、暴き出された時にはもうすでに無力化されてると。だからそこから戦いはないと。で、心得違いしていた民衆は悲劇のヒーローとともに静かになると。まあ、こういうシナリオだったんですね。で、しかしこの冷戦の崩壊というのは実はもっともっと私大きな意味を持っていると思うんですね。善と悪という、まあ、よく二分論二元論ってよく考えられますね。これ国とか宗教によってですね、その考え方ってだいぶ違うと思うんですけども、日本はですね、富士古文献ってありますね。富士古文献の中に、天地創造の物語に書いたんですね。富士古文献なかなか読めないんですけども、大正時代ですね、あれ斎藤誠さんですね、海軍のね、あの人たち中心に富士文庫を盛り上げようっていう運動がありましてですね、で、あの中でまあいろんなことがこう分かってくるんですけども、出口鬼三郎もですね、霊界物語の中に富士文庫を実は運用して引用してですね、天地創造の物語を載せてるところがあるんですね。これは富士文庫によれば天地創造こういうことになるって書いた部分があるんですね。それ非常に面白くてですね、そもそも日本の考え方だと、何もないところ世界から始まると、まあ仏教では無の世界って言うんでしょうかね、何もない世界があって、そこに忽然と保地が生まれたって言うんです。まあ天ですね。まあこれがその空の始まりみたいなもんですね。無の世界に空の始まりみたいなのができて、でここがだんだんだんだん大きくなってって、でより光り輝くようになってったということですね。光り輝くようになってって、でそこがやがてその2つに割れ始めるんだと。2つに割れるという意味は、明るいところ暗いところ、軽いところ重いところに2つずつに分かれていくわけですね。対になっていくわけですね。対になっていって、これがだから対極をなすわけですね。重い軽い、それから明るい暗い、まあこれが言ってみれば逆から見れば結びの世界ですね。逆の方から見ればその正反対のものが一つになることで新しいものが生まれるという、逆から見れば結びの世界になるわけで、まあ根源の方から例えば順番に2つずつ分かれていっていくと。でなぜ分かれるのかっていうと、ある種運動をなすためですよね。はい、明るい暗いから重い軽いはですね、動かすための一つの方便なんですね、あれ。大宇宙の中に忽然と、星が生まれ、まあ、そこ小宇宙ですね、空が生まれて、それがやがて物質になってくる、色物質になってくるんですけども、その物質になってって、要するに世の中はどんどん進化生成発展させていくという運動が必要になってきますね。この運動をするためにこう分かれていくんですね、あれ、いろんなものが。だからその中に生物が生まれてくるということで、ですからもともとですね、この世っていうのは一つなんですね。もともと一つで燦然と明るいものだと。じゃあその暗く汚いものをどうするのかっていうと、これはね、お祓いをすればいいんだっていう、これが日本のね考え方なんですよ。暗いものを排除するんじゃなくて、排除するっていうか、暗いものをそもそも、存在してはいけないものと言ったら、今度明るいものも存在しなくなるんで、暗いものはどんどん清めてお祓いをしていくと。だからこの世っていうのは、まあ神道の祓い祝詞だったら 4人の神様出てきますけどね、4人の神様が出てくると。まあその神道の祓い祝詞ですけども、まあとにかくお祓いによってですね、その何て言うのね、汚れたものを清めていく、この汚れを清めるという運動があれば世の中はいつも燦然と輝いていると、まあ、こういうその仕組みになってるんですね。だから悪はあるんだけども、お祓いをしていけばいいんだと、そういう考え方なんですね。でお祓いをどんどんしていけば悪もね、大きくなれ、なりにくくなると。こうやってだから、まあ、運動しながら悪をですね、小さく保っておく、これがまあ正しい生き方だと、こういう話になってるわけであります。ですからこの世って考えれば、まあ、ある種球みたいな形でね、無限に広がる世界があって、 この無限に広がる世界っていうのは、まあ時空を超えた世界ですから、時空を超えたところでこの世は真っ平ら無限に広がってるわけですね。これを4次元の世界に落とし込もうと思うと、どうしてもそれ丸くなっちゃう、球になっちゃうわけですね。お皿、大きなお盆でも水入れてですね、お盆の真ん中に小さなですね穴開けますと、水が球になって落っこってきますでしょ。あんな感じですよね。言ってみれば、無限のものがですね有限の空間に落とし込められると球になって落っこってきますんで、まあ、あんな感じで、だから地球なんかも、まあ、球といえば球なんですけども、もともとはだから真っ平らな再現のない無限の世界なんでしょうね。でこういう世界っていうのはやっぱり元が一つでありますから、その、無限の世界がどっからが、善でどっからが悪って分かれてるわけではなくて、基本的には全部善で、その中に埃がたまると、悪というか穢れという埃がたまるんで、この埃はその都度掃除すると、こういうふうになってるわけですね。この世界だと一つって言われたら簡単なんですね。全ての人の心の中から、汚れたものを取れればですね、まあ、それぞれあらゆる衆生はですね、強制できると。全ての人も物もですね、あらゆるものはまさに天の恵みとともに強制すると、そういう形になってきますから、あとはだから何をすればいいのっていうと、みんな自分のお祓いをすればいいと、自分の気持ち行動のお祓いをしていけばですね、全てはうまく収まると。これは日本の考え方ですね。要するに驚くべきことだと思うんですよね。お祓いをして、あとですね、まあ天のシナリオ、神のシナリオに、神仏のシナリオに沿って、なんかいろいろ行動していけばよいと。何もしないっていうんじゃなくて、そのシナリオっていうかプロデューサーがいるから、これが、まあ、神仏になりますから、良き神仏ね、真ん中にいる良き神仏の、まあ、指示を自分で感じて受け止めて、それに従って動いてさえいけば万事丸く収まりますと。まさに丸く収まると。これは日本のやり方じゃないですか。しかし世界は必ずしもそうじゃないですよね。最初から2つに割れてるってとこ多いですよね。最初から昼と夜で分かれてるみたいなの結構あるじゃないですか。あるいは最初からこう神様同士の喧嘩で生まれたとかね、ありますもんね。そうした場合、例えばですね、どこまで行ってもこの交わらない2つの線ってあるじゃないですか。平行なね。あと交わらない面ってありますよね。合わせ鏡みたいなもんで、どこまでもこの2つの鏡が合わないと。だからこう、どこまでもこう交わることのないものっていうことになると、これやっぱり、まあ、2つの壁ですよね。右手に壁があって、左手に壁があって、これが全然交わらないみたいな。これがずっと続くってことは、まあ何でしょうかね、四角ですよね。四角になっちゃって、だからね、絶対交わらない、絶対交わらない同士、横も前も横も前も後ろも上下もですね、絶対交わらないもの同士並べちゃうと、それは四角になりますよね。だからこう無限にその続いていく二つの壁、絶対に交わらない、これが最初から最後までずっとあるとなると、四角くなっちゃうんじゃないですかね。これ私の直感ですよ。間違ったらごめんなさいね。そんな風になんか思うんですよね。四角になっちゃうんじゃないかと思うんですね、あれ。真ん中が二つに割れてるってことになるとね。で、そういう考え方してると、冷戦って終わらないですよね。終わらない、全く終わらないとは言わないんだけども、とにかく知らない世界があるわけですね。右の人は左を知らない、左の人は右を知らない。そうするとこの強制っていうかですね、まあ立ち入り禁止区域ができるってことなんですね、それね。こっから先は行っちゃいけないよと、まさにベルリンの壁みたいな立ち入り禁止の壁がその間にあると。で、こう越えちゃいけないんだと、越えたら天則違反であるというような話に持っていくしかないですよね。しかしそれっていうのはなんかちょっと違いますよね。現実的に冷戦だって、それ人間の世界ですもんね。ロシアがいるしですね、中国もいるし、アメリカもヨーロッパも日本もみんないるわけで、そんなあんたですね、どこまでもその塀を作って行っちゃいけないなんて、そういう世界じゃ全くないですよね。だって別に我々だってですね、ロシアのからね、取れた魚食べてるしね、ロシアの人だって日本の車乗ってるしね、実際動いてるわけですよ。ちっともそれ隔離されてませんわな。実際はですね、政治家とかなんか一部の連中がね、グダグダグダグダね、わけのわからんこと言ってですね、利権を守ってるだけの話で、実際はそれもう一つですわな。だからやっぱり本当になんかこうお互い誰も知らなかったっていうのは、太古の昔それあったのかもしれませんよ。 で、この数百年の間もですね、一時この行き来が絶えたこともあったかと思いますね。この数百年、千年二千年の間に行き来が絶えちゃって、あそこのこの海の向こうは誰がいるのか実は誰も知らないよなんてことが、ね、あったかもしれません。でももうやっぱりこの特に90年以降ですね、冷戦の崩壊以降は庶民レベルにまでやっぱり世界のことが知られるようになったんじゃないですかね。 Google Earth なんか見ら世界のね上から見た、写真がしっかり見えますからね。あれただで見えますからね、うん、だからやっぱりこういや地球ねぐるぐる回していけばねどこに何があるかってのはこう一応 Google で見る範囲では一応分かりますもんね。で今はちょっとコロナでねえらいことだけど、まあ、海外も昔に比べるはるかに安い金で便利に行けるようになりましたしね、ネットなんかもっと便利になりましてね、お金だってそら何法定通貨なんだかんだ言っておりますがね、実際ね仮想通貨使って生きてる人だって世界中たくさんいますわね。だって銀行預金持てない大人がコロナ前で14億人いたってんですからね、世界中で、銀行口座を持てない、成人が世界に14億人いたと、コロナ前ね。こんなもんは別になくたってですね、生活はできるわけで仕事もできるわけで仮想通貨でやってるわけでしょ。便利なもんでありますな。だからそうなってくるとはっきり言ってですね、その世界は四角いと、壁があるんだと、これ絶対交わっちゃいけないなんてものはね、あるってことの方が不思議だね。顔を見たらとにかく攻撃しろと弾撃てとおかしいんじゃないかと、で怖いと、いや怖いことないだろうと、あんたらそこいつも一緒に暮らしてるだろうということですよね。だからなんか実感としてですね、全く見たことも聞いたこともない世界だとそれは怖いかもしれませんけども、まあ実際にもうこの特に30年、ね、特に30年は全世界が沸き立つようになってって、で人の移動もものすごかったですから、庶民レベルまでねいろんなこと分かってきたから、それはもうやっぱり全然交わらない世界じゃなくて、逆にまあモザイクになっちゃってて、もうごったになっちゃってて、でアイデンティティがなくなっちゃったと。その一つであるのは言ってはいいんだけども、そもそも自分は何者だか分かんなくなっちゃったと。混ぜて混ぜちゃったらその味がですねパンチが引かなくなっちゃって、味がメリハリいかなくなっちゃって、これ甘いんだか辛いんだか酸っぱいんだか分かんなくなっちゃったと。まあそんなような状況ですよね。でこれは困ったっつんで、ちったらですね自分のところはですね、甘いのか辛いのかねしっかりさせなきゃいかんっていうのが、まあ自国優先主義で、でも自国優先主義ってのもですね、あの全部人を追い出しちゃったわけじゃなくて、付き合い方決めようってわけでしょ。自分の家の敷地と外の敷地の間を決めて、この中はこうやり方、あの中はやり方、お客はこのように来てもらってと、外に行く人がこうやって出ていくと、要するにルールを決めて、その中で皆さん自分と外の区別をがつかなくならないように、ごったりにならないように、まあ、メリハリ効かしてやっていきましょうと。まあその方がいいわね、はっきり言ってね。じゃないとこうみんなね、なんか足して2で割れ3で割れみたいな生活になっちゃって、メリハリ効かなくてつまんなくなっちゃいますからね。まあ、それぞれまあ個性的に生きて、その個性がインテグレートされて統合されて融合されていくとですね、楽しくなるんだからわけだから、まあその個性を、まあ、やっぱり大事にして生きる場をまず作ると。その上で共生すると。だから個性が言ってみれば排他的になるんじゃなくて、個性は逆に言うと、みんなの共に生きるために必要だから個性を持つと、こういうことだよね。外国語の世界に行くと皆さんも感じると思いますけども、やっぱ個性っていうのがないと、やっぱそれ自分が存在が定義できませんもんね。なんか黙って座ってるだけだと何にもならないしね。やっぱり見ず知らぬの人たちがたくさんいたところは、自分の個性というものはない限り自分が定義できませんもんね。そういうもんだと思うんですね。それはだから個性っていうのは、排他的になるための個性ではなくて、自分を定義するための個性だよね。で、自分の定義があるからこそ、人と一緒に何か仕事ができるわけですね。すなわち一つの、まあ、主体としてね、主体的に人と関われるということになるわけで、それが本来の個性だと思うんですね。まあ犬だって猫だってね、いろんな種がありまして、種があるからまた可愛いもんでありますし、猫は猫らしく犬は犬らしくですね。まあ植物だってそうだね、春咲く花もあるし、夏咲く花もあるしね、まあ、そういう個性があるから全体の自然がきれいになるわけでありまして、人間も全く同じことだと思うんですね。ですからこの今我々はですね、 冷戦が終わったというところにまさにいるわけで、これはもう何て言いますか、次に見えることは、どうやって戦争を止めるためにね努力をしようかっていうことを超えてですね、やっぱりみんなが一つね、大自然として共生するためにどうしたらいいかということを考えなきゃいけないということですね。グローバリゼーションというのは実はその逆をやってるんですね。あれすごく紛らわしいんですけども、グローバリゼーションというのはですね、その個性を殺して一つに統合してしまおうというところが問題だったんですね。同じようなですね、その世界に広がるという意味でも彼らのやり方は人間牧場にしちゃって、みんなその統制をかけて言った通り行動させると、羊の群れにして上で誰かがですねこれを管理して、栄養映画を貪りたい、これがディープステートのグローバリゼーションなんですね。強制の正反対なんです。あれ世界の中で実は自分たちの決めたルールに従えない人間は生きていけないよということを強制していったのがいわゆるグローバリゼーションです。ブルーブラッドの世界です。その正反対ですね。全く正反対で、その強制していかないと生きていけないから、だから自分自身をしっかり定義してくださいと。ルールに従うことができる人間ということでは、それは全く自分と個性がないんだから、これからはなかなかしんどいですよ、言われたことしかできないようじゃそら誰でもできちゃうし、それじゃあ自分が定義できないから、これからなかなか生きづらいですよと。あなたはあなたらしく、彼女は彼女らしく、そういうふうに生きていって初めてですね、次の未来が開けますよ。それが共生の一丁目一番地ですよと。共生の一丁目一番地はみんなが人の言うことを聞く、上の言うことを聞くことっていうのがディープステートのグローバリゼーションで、共生の一丁目一番地は一人一人が個性的になるっていうことが本来の共生の、冷戦終結後のグローバリゼーションじゃないですね、インターナショナリゼーションというか、もうそれも超えてるな、世界の共生ですね、グレートコラボレーションの一丁目一番地だと、そういうふうに言わなきゃいけません。これは一番違うところですね。で、一人一人の個性がっていった場合に、じゃあ誰が統制取るのって話になってきて、統制を取らないと怖いじゃないかっていう話になるから、それはさっき言った人間牧場になっちゃうんですよ。じゃあ人間牧場にしないでどうやって統制取るのっていうと、神仏が統制を取るんですよ。だから信仰心のない人にはできないんですよ。信仰心のない人は怖くてたまらないと思いますよ。はい、信仰心のない人は本当に怖くてたまらないと思う。もうね、統制が崩れたと、みんなが言った通りしなくなる、行動しなくなる、誰の言うことも聞かなくなる、天に向かって自分なりに行動していっちゃう、そんな世の中だったらどうやって統制できるんだろう。まあ、役人の発想だよね、システムの発想だよね、閉じられたシステムのね、こういう人たちは、まあ、はっきり言って腰が抜けちゃうだけですね。腰が抜けちゃいます。でも大丈夫です。自然はちゃんと生きていきます。はい、自然はちゃんと進んでいくんですね。ですからこれから先は冷戦終結後の共生の時代っていうのは、ある種のまともな信仰がないと絶対無理ですね。はい、もう今日生きる元気すら、今日生きる気力が出てこないっていうのかな、神仏と一体でないとダメですね。大体皆さんね、世の中の予言とかいうものもね、今が最後だってご存知でしょ。はい、今まさにこのね、悪の帝国が滅びるところ、ここまでが予言なんですよ。この先で予言ないですからね。ノストラダムスだって、聖書だって、鬼サブロだって、ここまでですよ。この先は実は予言のそのシナリオに基づいて行動するんじゃなくて、その都度毎日ね、その都度人々が考えて神と共に、神仏と共に暮らしていくと、こういう世の中なんですね。シナリオを聞いといて、このシナリオ通りどうなるか考えて先手を打つっていうのは、今がちょうど一番最後のところです。まさにこのディープステートひっくり返す一番最後のところはこれです。でもこの先ありません。シナリオなんてないんです。シナリオいらないんです。全部、要するにそれは天のある種の働きですね。天の運行の中で我々の人生も全部、大自然の運行も決まっていきますので、大自然と共に、神仏と共に生きていけばそれでよろしいと。だからもうこの先は言ってみれば、シナリオを頭で理解して先回りするってことは全く不可能になります。だから本物の信仰心がないと、ここから先はびくりとも動けないという、そういう本当に状況なんです。はい、したがってこれはまず分かる人が分からないと、分かって作るしかないですね。こうみんながですね、こうね、理解するの待ってたって、そんな無理ですから、分かる人が分かって形を作って、その形の中で一人一人なんかをね、また成長していくという、そういう順番になりますね。物の分かった人たちが やっぱり復興、復旧、復興していって、で大きな広がりが出た時に、まあそこにいる人たちもだんだん分かってくると、こういう展開ですから、まあ初めから理屈っぽくやっても全然ダメですね。分かる人たちが分かって行動すると、で横につながると。まあだから日本だとこの平成の時代にみんながやってきた、こういうやり方が一番良かったってことですよね。はい、まあいよいよですね、その時来たかなと思っております。まあ楽しい時代じゃないかと思いますのでね、皆さんね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、冷戦が終われば、冷戦が終われば共生しかないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。